声の議会だより、平成22年8月1日発行、ナンバー161。編集と発行、議会だより編集委員会。大阪狭山市議会では、定例会での一般質問や委員会のやり取りなどを皆さんにお伝えするために、大阪狭山市議会だよりを発行しています。今回の議会だよりナンバー161では、平成22年6月定例会の中で行われた代表質問、個人質問の質疑内容と、建設構成常任委員会、総務文教常任委員会の審議内容を要約してお知らせしています。声の議会だよりについてのご意見ご感想は、議会事務局電話366-0011内線569までお寄せください。なお、お聞きになりましたテープは、再び録音に使いますので、お送りしたケースに収め、宛名カードを裏返しにしてポストに投函してください。大阪狭山市議会だより、ナンバー161。一般質問。質疑内容は各議員が作成し、抽選により決定された質問順序の通り掲載しました。代表質問。民主狭山代表、丸山貴弘。災害時の水道供給について。問い。震災時等の大規模な断水時での給水は市民の皆様にとって必要不可欠と考えられる。本市の対応について伺う。答え。水道局では震災等の非常時に一定の飲料水を確保するため、排水池等の施設や水道管の耐震化に取り組んでいる。現在までに約35km の水道管を耐震化、本市の総延長約 15.5% を完了し、現在は西山台地区を中心に進めている。平成21年度にかけて、大野校区排水池並びにニュータウン排水池の耐震補強工事と緊急遮断弁を設置、さらに平成25年度には大阪府営水道受水池兼低区排水池の耐震化事業が完成する。これらの整備により、緊急時の飲料水は8650立方メートル、さやか公園の耐震化水槽は150立方メートル、さらに、低区排水池が完成すると、プラス7500立方メートルとなり、十分確保できる。今後は、今年度に策定する大阪狭山市水道施設整備計画に基づき、水道管などの耐震化事業を推進する。小学校の安全管理員について、問い、大阪府は、平成17年度から始めた安全管理員を見直し、本年度で補助をやめる方針としている。本市では安全管理員を7つの小学校に配置しているが、今後の取り組みについて伺う。答え、子どもたちの安全確保対策は、子どもの安全見守り隊の方々をはじめ、市民の方々、学校、行政が一体となり、安全管理に取り組んでいる。学校ではマニュアルに基づき、教職員間で情報交換を行い、共通理解を深め、子どもたちにも安全教育を徹底し、防犯訓練等で具体的な指導を行っている。しかしながら、安全確保対策はいかなる手段、方法をとってもこれで万全ということはない。本市では6つの小学校に地域防犯ステーションを設置し、学校の安全と地域の安全を守ることを進め、残り1つの設置に向け取り組む。今後も地域の方々が日々学校にコミュニティの場としてお使いいただき、子どもたちと触れ合う環境づくりが大切と考えている。また、安全管理員の在り方についても検討を加え、 子どもたちの安全確保対策に努めたい。ニュータウンの舗装補修予定について、問い、市民の皆様へ舗装補修の予定を分かりやすく情報提供を行うことが重要と考えるが、見解を伺う。答え、市内の道路については、調査に基づき順次整備している。中長期的な舗装を含む工事の公表は、当該年度ごとに予算配分の調整・審議を経て確定するので、早い時点での明確な情報提供は困難である。しかしながら、市民の皆様がいつになれば舗装補修が行われるかという関心について承知しているので、地下埋設工事に伴う舗装復旧工事や、本市の発注する舗装補修工事のおおむねの施工時期について、事前に情報提供をする方法を検討する。政友会代表山本久雄。組織運営と定数管理について、問い、本市ではここ15年間で職員数を約150名削減した。これから定年による職員の大量退職に伴い、急速な職員の世代交代が進む。一方、大阪府からの権限移譲等によって、職員の事務事業量の増加や業務範囲が広がる。組織の見直しも含めた組織運営と定数管理の方針は、答え、本市ではグループ制の導入で、職員の縦割り意識も払拭されてきている。今後は少数精鋭によるさらに柔軟な組織運営を目指したい。職員の大量退職後を見据えて、職員や管理職の能力向上のため、職員研修体制の充実に取り組む。広域連携への動きも注視して、組織機構の見直しや適正な定員管理に努めていく。質問力の要請について、問い、質問すること自体が大変難しいことであり、質問できないのは当たり前であることが分かってきた。児童生徒への指導方針にコミュニケーション力をつけるがある。コミュニケーションの秘訣は質問力にあると言われている。そこで質問力の要請について伺う。答え、対話が減少している子どもたちに質問の仕方を教えたり、どの子も発言しやすい雰囲気づくりや、相手を意識して聞くなどの要素を取り入れた授業づくりが必要と考える。今後もコミュニケーション力の一部である質問力の養成を図りながら、主体的に学習に取り組む子どもの育成に努めたい。地産地消と定年機能者について、問い、50から60歳代において農業に強い関心を持つ人、いわゆる定年機能者が増えている。また、地産地消に加え、その食物の産地、生産者を知り、消費のされ方を知る地産地消が注目されている。そこで、定年機能者が農業に取り組みやすい環境づくりと地産地消への取り組みは？答え、多くの方に農業に関心を持っていただくためにも、地産地消の取り組みは必要であり、大野ぶどうをはじめ、他団体での事例についても研究していきたい。また昨年、農地の賃借規制が緩和され、定年機能者にも一定の機会拡大につながると思われる。今後も府の施策の活用や農協との連携を図って、定年機能者が農業に取り組める環境づくりに努めたい。水道水の今後のあり方について、問い、本市の自己水は府営水より経済的な利点はある。一方、取水源の福池には下記の水質悪化、地下水にはカルシウム、マグネシウムが含まれており、給湯器具等への付着など苦情も多いと聞いている。今後の自己水廃止のスケジュールは？答え、府営水道への一本化には、 1、一箇所受水から複数箇所受水へ。2、テーク排水池からの自然流下で十分な水圧が確保できるか。3、テーク排水池の耐震化事業による排水池の容量不足が生じないか。4、府営水道価格が自己水価格を上回っており、経営の影響の精査など。引き続き、課題の解決に向け、関係機関と協議を行い、解決次第府営水道に一本化したい。公明党代表富永清、小中一貫教育について、問い。全国に先駆けて、小中一貫教育を導入した品川区では、不登校が半分以下になった、学力の定着が顕著など成果が多い。教科担任制を5年生から取り入れ、専門的な勉強に取り組むカリキュラムの抜本的再編による小中一貫教育に向けた検討をすべきと訴えるがどうか。答え、教科担任制の拡大の検討とともに、小中9年間の系統的研究及び一層の連携を深めていく。高等学校就学援助システムの構築を。問い、高校へは 98% が進学し、就学援助を受けている家庭の子が進学したとき、公立高校といえども相当な費用がかかる。授業料の無償化をしてもなお、就学援助世帯にとってはギャップが大きいのである。さらに貧困による高校中退もある。経済困窮世帯に対する教育支援は、教育の機会均等や教育格差をなくす視点でも重要である。義務教育のみならず、巣立ちまでを見据えた教育支援として、高校の就学援助制度の構築について伺う。答え、市育英金貸与制度があり、その他は今後の検討課題。がん検診受診率の向上等について、問い、1、昨年度からのがん検診無料クーポン事業の取り組みの成果は、2、受診率 50% を目指した今年度の無料クーポン事業の取り組みは、3、今後の無料クーポン事業の継続について、4、肺がん、胃がん、大腸がん、子宮がん、乳がん、前立腺がんなどの受診率向上に向けた取り組みについて、5、子宮頸がんワクチンの公費助成への取り組みについて、答え、1、無料クーポンと啓発で受診率が大幅に向上した。2、さらに受診率向上に努める。3、国の補助の動向を見て検討。4、受診期間の拡大や啓発に努める。5、国に公費助成の創設を要望する。子ども読書環境のさらなる充実を。問い、1、子ども読書活動推進計画の策定について。2、子ども司書認定証の交付について。3、読書アドバイザー、読み聞かせボランティア、司書ボランティアなどの人材育成の取り組みについて伺う。答え、1、計画策定を検討する。2、子ども司書は注目すべき取り組みとして研究する。3、図書館を取り巻く協力者の育成に努め、子どもたちに本に親しむ機会を増やすよう、今年から読書感想画コンクールなど実施する。公共施設予約システムの構築を。問い、スポーツ施設の予約は、登録さえすればインターネットや各所の端末機から予約申し込みができる。しかし、その他の公共施設の貸室、貸館業務は予約申し込みが不便である。河内長野市のように会場などの空き状況を見て簡単にインターネット予約ができる公共施設予約システムの導入を望むがどうか。答え、今後各施設の所管部局と連携、 システムの信頼性や導入経費、運営経費など具体的に調査・研究していく。フロンティアネット代表、西野栄一。若者の自治意識の高揚について、問い。若者の自治意識の高揚を図るには、行政が今まで以上に積極的に働きかける姿勢を示すべきである。すなわち、青年会議所や商工会青年部等が姿勢に関心を持つ施策を講じなければならない。行政として若者の自治の研究会や勉強会に協力を惜しむことなく、具体的な施策を若者に示すことが重要であると考えるが、見解を伺う。答え、サヤリンの PR 活動を通じた各種イベントへの参加、狭山池祭りや三ツ谷川の清掃活動への参加、また市商工会青年部では、桜祭りや産業祭りの企画段階から事業運営に関わっていただいている。今後も引き続き積極的に姿勢に関する情報の提供に努めるとともに、若者が参画しやすい環境整備を進める。今後も若者をはじめとする市民の皆様が継続して参加いただけるよう側面から支援していきたい。総合計画の課題と問題点について、問い。現在、第4次総合計画の策定中であるが、策定にあたり地方自治をめぐる環境の変化を読み取る必要がある。そこで、1、事務事業の削減や選別の方針が機能していないのではないか。2、予算編成や予算執行、行政評価との連携が見られないのではないか。3、職員においては総合計画の重要性が認識されていないのではないか。4、実際の行政は個別の分野別計画に従っているのが現状ではないか。5、市民参加の促進をどう総合計画に反映されているのか。答え、現在の財政運営フレームを大枠として第4次総合計画を策定することになる。予算編成に合わせて実施計画を見直し、事務事業の優先順位付けや選別を行う。また、目標管理制度を導入し、進行管理の意識づけを行っている。行政分野ごとの個別計画と総合計画の関係については、調整に留意する。市民参加の促進については、市民のニーズや課題の把握に努め、その施策を住民と共有する。新教育課程への取り組みについて、問い。教育改革は議論から実践の段階に移行された。1、教育課程が目指す学力観をどのように学力向上と授業づくりに生かすのか。2、学校評価について。3、教員評価について。4、家庭・地域との連携について。答え、1、児童・生徒の実態を的確に把握し、きめ細かい学習指導の充実を図る。時には、習熟度別の授業や ICT の効果的な活用を図っていきたい。2、教育活動の成果を検証し、学校運営の改善と発展を目指すことを目標にしている。説明責任を果たすため、情報提供を行っていきたい。3、教職員の評価育成システムを実施している。教育力の向上と市民から信頼される学校づくりを推進する。4、学習支援チューター事業の実施、家庭学習のワークシートや手引きを作成し、家庭と連携しながら自学自習力の育成を図っている。今後も連携を深めていきたい。日本共産党議員団代表松尾拓海。米軍普天間基地の問題に関して、問い。鳩山首相が辞任、 管制権ができた。沖縄県民や徳之島の住民の頭越しに日米合意を結び、極めて遺憾、県民無視との怒りが広がっている。しかし、菅首相は日米合意を促進すると言っている。今大切なのは、アメリカに物を言い、日米合意の撤回と普天間基地の無条件撤去で対米交渉をすることである。1、全国知事会での沖縄に我慢してくださいとの橋本知事の発言について。2、日本共産党の志位和夫委員長が訪米し、政府高官や議員と普天間基地の無条件撤去と核兵器の廃絶で会談したが、この対応について伺う。答え1、沖縄だけでなく、負担をみんなで考える立場と思うが、府民の理解は厳しい。2、日本共産党党首として初めて訪米され、基地のない沖縄、核兵器のない世界について、政府関係者と会談され、今後も意見交換を続けていかれることになったことは、歴史上極めて重要な意義のあることと思う。命と平和の大切さを訴える活動に期待している。市民の命と健康を守り、子育てしやすい町に、問い、誰もが安心安全に生活していく上で、地域医療と健康増進は重要施策である。本市は、子育てしやすい町と言われてきたが、最近では近隣市も医療費助成などを拡充している。1、子供の医療費助成を通院で中学校卒業までに。2、ヒブワクチン、肺炎球菌ワクチン、子宮頸がんワクチンに市の助成を。答え1、入院で対象を拡大したが、通院の助成は財政的に困難、国に働きかける。2、効果が高いことと経済的負担が大きいことは承知している。財政的に難しいので、国に助成制度を要望していく。自然と緑を守る街づくりを。問い、暮らしやすく住みよい街は市民の願いである。自然、公園、緑地を守るため。1、市街化区域と調整区域の線引きの検討は。2、市街化区域内の農地の保全を。3、ため池や河川、水路の整備について伺う。答え、現在総合計画の策定作業中で、水と緑をキーワードに検討している。1、市街化調整区域に潜入は1箇所で、天の街道沿いの市が取得した13ヘクタール、樹林や緑地も協定などで保全する。2、農地は食料、防災、景観と多機能がある。高齢化や後継者問題もあるが、市民農園、地産地消の推進などで保全に努める。3、池、河川、水路は自然環境としての空間であり、整備後も自然や緑を守り、浸水性のある護岸などに努める。安全安心の街づくりを。問い、人が多く通る駅前周辺の整備が求められている。1、大阪狭山市駅の東側で歩道がなくなる箇所は、境界で電柱があり危険、移設を望む。2、金剛駅の踏切で南側にも歩道か路側帯を設けてほしい。答え1、電柱に地中から光ケーブルが上がり、高額な費用と私有地の上空専用の問題があるので、移設に向け粘り強く協議する。2、歩道は現地点では困難だが、ライン表示の路側帯は設置する。個人質問、加藤元臣。交通安全対策について。問い、1、ニュータウン環状線の大野台6、7丁目間の 40km 規制を 30km に変更。 2. ニュータウン中央のスーパー出入り口付近は入場待機者が並び危険。すぐ西側の立体駐車場出口はこの出入り口と同じ幅で、夜8時以降はすでに供用中で、守衛待機所などの再配置や十分な安全対策を行えば終日の供用も可能ではないか。待機者も場内に収まる。関係者と協議を。3. 西山台5丁目狭山ハウス裏の通りの交通安全対策を。 4. 大野台第6公園付近に横断歩道の設置を。答え1.警察に強く要請する。2.関係者と協議を行う。3.グリーンベルトの補修や減速表示などを行う。4.ゼブラ表示の引き直しを警察に要請する。障害者対策のさらなる推進を。問い1.発達障害児などに有効なデイジー教科書の普及を。2.閉鎖が多い公民館談話室の厨房を障害者の喫茶作業場に活用を。3.視覚障害者用点字ブロックの不適正な設置が全国にあり、本市でもある。早期に点検整備を。4. 障害者の具体的就労支援情報の提供を。答え1.試行結果を見て検討する。2. 関係者と協議する。3. 点検整備を実施する。4. 具体的な情報を提供する。受動喫煙防止条例の制定を。問い、市全体で受動喫煙防止に積極的に取り組むため条例の制定を。答え、今はまず周知啓発に努める。体育館駐車場隣の参拝撤去を。問い、議会で早期撤去対策を要請したが、昨年の搬出はゼロ。体育館の駐車場も一部閉鎖を強いられている。市は早期解決に向け強い対策を。答え、大阪府に強く要請する。大野西開発地域の天野街道沿いの緑地保全の現状と計画は。問い、西山霊園に隣接する天野街道沿いの斜面の現状をどのように認識しているのか。答え、桜その他をさらに植樹する。菰田育子。インフルエンザ流行による学級閉鎖・休校時の子どもの安心・安全確保と教育や生活面でのフォローを。問い、子どもをめぐる悪質な事件の多発やストーブによる火災等、子どもの安全を守ることは切実である。教育や生活面についての支援も大切。インフルエンザの流行時期に向け、早くから対応策を。答え、電話や家庭訪問での状況把握や在宅指導をしている。学習面も、家庭学習の課題を連絡。家庭訪問など支援体制を整えるよう指導。自宅待機中の子どもたちに、適切な支援ができるよう配慮していきたい。子ども虐待問題について、問い、児童虐待が急増している。子どもの生命には危険が及ばない場合でも、心身の成長・発達に重大な影響を与える。市の実情と取り組みや対策について伺う。また、問題の対応で市と連携対応する府・子ども家庭センターの体制は大切。ケースワーカーの増員、全センターへの保健師の配置が必要。体制の充実を府に求めてほしい。答え、市への虐待に関する相談は108件。関係機関で構成する子どもネットワーク協議会を通じて、それぞれの機関が情報を共有し、 対応できるよう見守っている。母親の負担感を軽減する環境や支援体制づくり、事業などの取り組みを進めている。府に対して体制強化を要望する。子どもと女性の命を守るために、妊婦健診の充実と子宮頸がんワクチンの助成を。問い1。誰もが安心して健診を受けられるように、健診費用の全額公費負担を、国における2年間の時限措置を継続するよう要望してほしい。2. 地方自治体での子宮頸がんワクチン接種の助成が広がっている。本市においても助成を。答え1。現在の水準維持に努める。国に対して補助制度の継続を要望する。2. 国に対して公費助成制度の創設を要望する。片岡百合子、首長の申し立てによる成年後見制度について。問い、一人暮らしの高齢者は2030年には717万人と推定され、身寄りのない高齢者が認知症を患った場合に受け皿となるのがこの制度である。本市での現状と問題点及び今後の課題について伺う。答え、近年申し立て件数が急増しており、平成21年度は全国で2470件、全体の 9% に及んでいる。本市では平成20年度5件、平成21年度4件の申し立て手続きを実施した。さらに充実させる体制を整えていく。公的オンブッドパーソン、オンブズパーソン制度の導入について。問い、市民からの苦情や改善指摘事項を公正中立の立場に立って迅速に処理し、行政を監視し、行政に違法不法があれば是正勧告、意見表明を行うこの制度の導入について伺う。答え、平成2年に川崎市が導入、昭島市などいくつかの自治体で導入されている。これらの自治体の実態調査研究を行う。自転車事故ゼロを目指して。問い、自転車事故は加害者・被害者双方の立場において事故解決の過程の中で困難な課題が多い。自転車事故ゼロに向けた取り組みは重要課題である。1. 本市での事故発生状況の把握。2. 自転車安全マナー向上に向けての取り組み。3. 自転車事故加入保険の勧奨を図ることについて。4. 自転車安全利用条例の制定について伺う。答え1。本市交通事故発生件数のうち、自転車関連事故件数は、平成20年が407件中77件、平成21年が350件中76件と、全事故件数の 20% 前後となる。2. 昨年は親子自転車教室に高齢者も参加した。通年事業として自転車運転講習は市内三中学校と狭山高校においても実施した。 3.4. 警察と連携し賠償責任の説明や指導啓発を進めていく。市村達子、福祉施策の充実を目指して。問い、市民病院を持たない本市では、医療、介護、福祉のトータルマネジメントが不足しがちになる。一部地方都市では、公立病院を拠点にしたターミナルケアの取り組みが進められている。本市の大学病院では、その機能を求めにくい。公立病院経営の財源が軽減されている予算を、この分野にあて、ターミナルケアの充実を図るべきと思うがどうか。答え、本市では地域包括支援センターで地域ケア会議を開催し、 市内7カ所の病院から医療ソーシャルワーカーの参加をいただいている。入退院の円滑なサービスの移行に向けて検討するとともに、充実した訪問看護センターも活かした介護保険事業者との連携で在宅のケアについて取り組んでいく。高齢者が安心して暮らせる福祉社会実現へ、社会福祉協議会の取り組みについて。問い。本市社会福祉協議会は介護事業を他の関係機関に振り分けた。社会福祉法人とはいえ、今後何らかの収益事業を検討するべきと思う。市内の空き家を高齢者用住宅に適用する事業を大阪府も推奨しているし、南海電気鉄道の取り組みもある。本市社会福祉協議会の大きな財産ともいえるマンパワーを活用して、積極的な取り組みを進めてはどうか。答え。富山方式では、赤ちゃんからお年寄りまで、障害のある人もない人も、誰もが集えるみんなの居場所づくりを実現している。このような多様な形態の居場所、住みかの作り方を十分検討し、制度から漏れるサービスを充実できる望ましい福祉の家を模索している。本市社会福祉協議会もその一端を担う大きな役割を持っているので、積極的に協議を進めていきたい。諏訪久義、新地方公会計制度による大阪狭山市財務書類について、問い、市はこの度、平成20年度決算を、普通会計及び公営企業や第三セクターなどを含めた連結ベースで、貸借対照表、行政コスト計算書、純資産変動計算書、資金収支計算書の財務書類4表を作成した。普通会計の貸借対照表の純資産の部の中に、その他一般財源等がマイナス80億1586万1000円とある。この説明として、公共資産等以外の資産から、公共資産等整備財源以外の負債を差し引いた金額です。資産形成につながらない負債に対して、それらの支出に対する備えが蓄えられていないことを表し、以下省略とされている。資産形成につながらない負債が本市財政において意味するところはどういうことか、もしマイナスの意味を有するのであれば、その解決のための対策はどのように考えているか示してほしい。答え。退職手当引当金や臨時財政対策債、減税補填債などの赤字地方債に対応する積み立てが十分でないことを示している。借金であるので、その発行にあたっては十分留意する必要があると考えている。要望、臨時財政対策債に頼らない財政運営が望ましいと考える。さらなる財政健全化の推進を要望する。地域団体の再編統合について。問い。各地域団体について地区長、地区役員、民生児童委員、PTA、青少年指導員などが重複して構成員となっているため、自治会の役員、民生児童委員など一部の市民に過重な負担がかかっている実態がある。新たな行政系地域団体を設立する場合は、縦割りではなく市民目線で横断的に旧来からの団体の再編統合を考える必要があると考えるが見解を伺う。答え。行政が設置した地域団体については類似した組織がないか検証していく。北村英二。ハーモニータウンから北野田へ西桶川に橋を架け生活道路新設を。問い。北野田駅前は商業施設や文化ホールなどが整備され、池尻地域の利用者も増えている。しかし徒歩や自転車の場合、 中間にある西桶川の急な坂道は大変きついものがある。そのため池尻地域から北野田へつながる生活道路の新設を要望する。ハーモニータウン東側道路の延長として西桶川に橋を架けて生活道路が設置できれば地域住民の利便性は向上する。設置に向けて堺市へ働きかけていただきたい。答え、北野田駅南側で計画している国道310号と都市計画道路大阪河内長野線を東西に結ぶ路線で、都市計画道路草尾南野田線の実施と合わせ自動車と歩行者が渡ることのできる橋を検討しているとのことである。機会を捉えて本市からも堺市に橋の協議を行っていく。北庄前住宅の側溝蓋の改善を要望。問い、年に一度の市内清掃が行われているが、水路の蓋が重くて大変との声が高齢化とともに増えている。地域住民だけでは困難な箇所は市の対策が必要である。しかし多くの市民は自分たちでできるところは自分たちで行おうという気持ちを持っている。そのような中で、北庄前住宅内の1枚40キロ近くもあるコンクリートの水路蓋の改善要望があるので、計画的な実施を求める。答え、コンクリートの厚みが10センチでかなり重いものである。側溝の状況を調査し、破損しているところを中心に改修を行っていきたい。ヒブワクチンへの公費助成を求める。問い、1年前に初めて取り上げてから河内長野市のように公費助成を行う自治体が増えている。子どもの命を守るため大阪狭山市としても公費助成を再度求める。答え、実施状況を調査研究したいと思うが、現段階では予防接種法に基づく定期予防接種に早期に位置づけるよう国に要望する。井上健太郎、大阪都構想について。問い、本市におけるメリット牽制すべき課題について。答え、一つは人と人とのつながり、地域のコミュニティに重きを置いて今ある自治体がそのまま存続することが大前提であり、基礎自治体を大切にするという発想。国民健康保険やインフラ整備など大きな仕事は大阪全体で行い、地域福祉や市民共同など市民に密接した仕事を基礎自治体である区が行う。大阪狭山市が大阪と大阪狭山区となるだけで、議会や市長の機関はそのまま残すということ。今住んでいる人たちの生活圏、あるいは地域のコミュニティを重んじるような具現化を望んでいる。要望、大阪都構想については、私もツイッターなどで広めていきたい。箕面市の倉田市長は、ご自身のブログで図表を示して分かりやすく発信されている。市長にも情報発信に取り組んでいただきたい。学校における式の形容、歯科の斉唱について。問い、式典で取り組めないか。答え、我が郷土に誇りと自信を持てる気持ちや、大阪狭山市を愛する態度の育成に努める。儀式的行事等においては、式の形容、歯科の斉唱を進め、そのきっかけづくりとしていきたい。要望、勉強と部活の両立だけでなく、学校での活動と地域での活動を両立させて卒業していく、そのような環境になっていくよう願う。市民ふれあいの里について。問い、今年度末で施設管理公社を解散すべく作業を進めていくとのことだが、市民ふれあいの里の全体構想についてワークショップの開催など市民と共に進められないか。答え、施設全体を一体的に捉え、施設整備等を総合的に検討していく。検討にあたっては、 幅広く市民の声を聞く機会を設けるなど、より親しまれる施設になるよう取り組む。これで A 面を終わります。このままの位置で B 面へ裏返してください。